Many years ago, a couple of
何年も前に同僚であった機長数人と私は旧式の飛行機を復元するという少年時代からの夢を叶えることにしました。みんなで古びた1938年式パイパー株を購入し、元の状態に修復する作業に取り掛かりました。誰もがこの企画に夢中でした。私にとっても特別な意味を持つ企画でした。青年の頃、同じ型の飛行機で操縦を学んだからです。この飛行機が最初に製造されたのは、ライト兄弟のあの有名な初飛行からわずか35年後のことでした。そのことを考えると本当に年を取ったと感じます。この飛行機のエンジンには電動の指導機が装備されていません。ですから操縦室からエンジンを起動させる間、別の人が地上でプロペラをしっかりとつかみ、満身の力を込めてエンジンが自力で動き出すまで回し続けるのです。エンジンが動き出す瞬間、毎回胸を躍らせたものです。一旦飛び立つとパイパー株は飛行速度が低いことが判明しました。実際、向かい風が強い時には全く移動していないかのように感じました。10代の息子と一緒にドイツの高速道路上空を飛んだ時のことを覚えています。案の定、眼下の車は私たちを悠々と追い越していきました。それでもこの小さな飛行機を私はどんなに大好きだったことでしょう。空を飛ぶ脅威と美しさを味わうのにこの上ない方法でした。空を飛ぶとはどういうことなのか、聞き、感じ、匂いを嗅ぎ、味わい、見ることができたからです。ライト兄弟はそれについて次のような言葉で表現しています。偉大な白い翼に乗って空を駆け巡る飛行士の経験に匹敵するものは何もない。それとは対照的に、今年の初めに私は恵まれて最新式の F-18 戦闘機に乗り、あの世界的に有名な合衆国海軍所属のアクロバット飛行隊ブルーエンジェルスと一緒に飛ぶ機会がありました。まるで脳裏に記憶している航路に沿って上空を飛行しているようでした。空軍戦闘機のパイロットとしての訓練を終えたのがちょうど50年前のほぼ同じ日だったからです。 F-18 戦闘機に乗った経験はもちろんパイパー株の場合とは全く異なっていました。飛行機のよりダイナミックな美しさを見せてくれました。現在の航空力学の法則をより完全な方法で応用したものでした。しかし、それと同時にブルーエンジェルスとの飛行を通して戦闘機パイロットになることは若者にこそ似つかわしいと改めて思いました。ライト兄弟の言葉をもう一つ引用しましょう。何にまして空を飛ぶ感覚は全ての神経を最大限にまで張り詰めさせる胸の高鳴りと混じり合った完全な平安である。さらにブルーエンジェルスと一緒に飛ぶことを通して天使たちに周囲を囲まれて支えてもらうための全く違う方法を学びました。2つの飛行経験のうちどちらが楽しかったかと聞かれても答えることはできません。少なくともいくつか明らかな点で大きな違いがありました。しかし他の面で非常に似通った点もありました。パイパーカブでも F-18 戦闘機でも空を飛ぶ胸の高鳴り、美しさ、喜びを感じました。どちらに乗った時も次のように書いた詩人の気持ちが理解できました。地上の辛い束縛から解き放たれて愉快な銀色の翼に乗り空を舞い降る。さて、皆さんはこう尋ねるかもしれません。これら2つの全く異なる飛行経験は今日の集会や私たちが特権として授かっている真剣、あるいは私たちが皆こよなく愛している真剣の奉仕とどう結びつくのだろう。兄弟の皆さん、真剣の奉仕における個々の経験は皆全く違っているというのが実情ではありませんか。 F-18 戦闘機に飛んでいる人もいればパイパー株で飛んでいる人もいるということです。一部の人は大祭司グループリーダー補佐から執事定員会初期まであらゆる職務が活発な真剣者で占められているワードやステークに住んでいます。そのような人は 人員が申し分なく配置されたワード組織に参加する特権があります。一方、世界にはほんの一握りの会員と親権者しかいない地域に住んでいる人もいます。彼らはなすべき仕事が山のようにある中で孤独と重荷を感じているかもしれません。親権の奉仕に取り掛かるまでに個人的に何度も働きかける必要があるかもしれません。時々所属する支部やワードが全く前進していないと思えることすらあるかもしれません。しかし、皆さんの責任や状況がどのようなものであっても献身的な真剣な奉仕にはいつも特別な喜びが伴うことを皆さんや私は知っています。私はパイパーカブであろうが F-18 戦闘機であろうがその他の飛行機であろうがいつも空を飛ぶことが大好きでした。速度が不十分だと不平を言うことはありませんでした。 F-18 機に乗った際にアクロバット飛行の操縦で重圧を感じ老いが進んだ現実を情け容赦なく突きつけられた時でも愚痴をこぼしませんでした。そうです、どのような状況にも必ず何か不完全なことがあるものです。そうです、不平の種は容易に目につくのです。しかし兄弟の皆さん、私たちは神の恩子の位に従う聖なる真剣を持つものです。私たち一人一人が頭に手を置かれ神の真剣を受けました。地上で神のしもべとして神の皆によって行動する真剣と責任を与えられているのです。大きなワードであろうと小さな支部であろうと私たちはあらゆる事柄においてすべての人々の福利のために仕え祝福し行動するように召されています。すべてを委ねられているのです。これほど心躍ることがあるでしょうか。真剣における奉仕の喜びを理解し感謝し感じましょう。空を飛ぶことへの愛は私の全生涯に及ぶ方向性に影響を与えました。しかしパイロットとしての経験は爽快でこの上なく幸せなものでしたが、教会員としての経験はさらに深遠でより大きな喜びとはるかに深い感銘を与えてくれるものでした。我を忘れて教会の奉仕に没頭するにつれて神の全能の力と深い憐れみを感じるようになりました。パイロットとして私は空に親しんできました。そして教会員として私は天からの愛と思いやりを感じてきました。時には操縦席に座れなくて寂しいと思うこともあります。しかし教会で兄弟姉妹と一緒に奉仕することですぐにその寂しさは消えます。この大いなる大義と技の一端を担うことによって崇高な平安と喜びを感じることができるので、この世のいかなるものも惜しむことはありません。今日私たちは真剣者の大きな集団として集まっています。主と腹枯れに仕えることは神聖な喜びであり特権です。他の人々を助け神の王国を築くという気高い大義のために自身がうちに持つ最善の力を尽くすのです。私たちは神権とは神がお持ちの永遠にわたる力と権能であることを理解しています。この定義をすぐに復唱することができます。しかし私たちは自分が口にする意味、言葉の意味を本当に理解しているでしょうか。繰り返します。真剣とは神がお持ちの永遠にわたる力と権能である。考えても見てください。真剣を通じて神は天地を創造し統治しておられるのです。この力を通じて神はご自分の子供たちをあがない荘園に導き人の不死不滅と永遠の命をもたらされるのです。真剣とは何かについて預言者ジョセフ・スミスは次のように説明しています。この経路を通じて全能者はこの世の創造の初めにご自分の栄光を表し始められました。またこれを通じて神は現在に至るまで 人の子らにご自身を表してこられ、これを通じて神は時の終わりに至るまでご自分の目的をお知らせになるでしょう。当然欠点があり、不完全な死すべきものである私たちに、全能である天の御父は真剣の権能を託されました。御父はご自分の子供たちを救うために神の皆により行動する権能を私たちに授けられたのです。この力によって私たちは福音を述べ伝え、救いに関わる儀式を執行し、地上に神の王国を築く手助けをし、家族やはらかに祝福を与え、使える権能を授かっています。これが私たちが持っている神聖な神権です。神権やそれに付随するいかなる責任も金銭で買ったり自在に操ったりできません。神権の力を行使するにあたって、地位や富、勢力によって影響を受けたり左右されたり強制されたりすることもありません。それは天の律法に基づいて働く霊的な力であり、全人類の偉大な天の御父がその源です。この力は独善ではなく、義の原則に従ってしか制御することも運用することもできません。キリストは地上におけるあらゆる神権の権能と力の源です。私たちが手助けする特権に預かっているのは主の技です。人は謙遜であり、愛に満ち、信仰と希望と慈愛を持ち、また自分に任せられたすべてのことについて自制しなければ、誰もこの技を助けることができない。私たちは個人的な利益のために行動しているわけではありません。むしろ周りの人に仕え、彼らを高めようとしています。強制ではなく、説得、寛容、温厚と柔和、偽りのない愛によって導きます。全能の神の神権は、先祖が誰か、どれほど貧しい境遇に置かれているか、また地球のどの地域に住んでいるかにかかわらず、世界中のふさわしい男性に与えられます。金銭もこの世のどんな代価をも払うことなく与えられます。古代の預言者イザヤの言葉を言い換えれば、喉が渇いているすべての人は水のあるところに来て金銭を支払わずに飲むことができるということです。救い主イエス・キリストの永遠で計り知れない贖いのおかげで、神の神権はたとえ過ちを犯したり過去にふさわしくない時期があったりしても受けることができます。霊的に精錬され清められる悔い改めの過程を得ることで、立って光を放つことができるのです。許しをもたらす救い主、贖い主の限りない愛によって、目を上げ清くふさわしくなり、義にかなった気高い神の息子となって、全能の神の最も神聖な神権を持つのにふさわしいものとなることができるのです。神権の脅威と特権を理解せず感謝しない人のことを思うと、私はある種の悲しみを覚えます。彼らは飛行機に乗って雲の遥か上空を飛んでいる間、ピーナッツの袋のサイズについて不平を言うことに時間を費やしている乗客のようなものです。それは古代の王族がたとえ一度試乗するため だけであっても、喜んで全財産を差し出すほどの経験なのです。兄弟の皆さん、私たちはこの偉大な神権の権能と力を預かる祝福を受けています。目を上げてそれが実際どのようなことかを見て理解し認めましょう。義にかなった愛にあふれる献身的な神権の奉仕を通して、 私たちは次の啓示の真の意味を身をもって味わうことができるでしょう。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなた方を支えるであろう。真剣の脅威と特権を喜んで受け入れ理解しましょう。家庭や教会のユニットで果たすよう求められる責任を、その大小に関わらず引き受けて愛しましょう。義と献身、真剣の奉仕において絶えず磨きをかけましょう。真剣にあって奉仕する喜びを見出しましょう。それには知識、従順、信仰に関する原則を応用するのが最も効果的です。すなわち、まず私たちは掲示された神の言葉にある真剣の教義を知り、取り入れる必要があります。真剣が機能する元となる制約と戒めについて理解することが重要なのです。次に、私たちは賢くあって得た知識に基づいて絶えず立派に行動しましょう。神の律法に従い、思いと体を制し、自らの行動を預言者の教える義にかなった方式に調和させるとき、私たちは真剣による奉仕の喜びを味わうでしょう。最後に、主イエス・キリストを信じる信仰を深めましょう。主の御名を受け、毎日新たな気持ちで主の弟子となる道を歩みましょう。自らの行いによって信仰を全うしましょう。弟子として家族と腹から、そして神に仕えることにより、私たちは一歩ずつ完成への道を歩むことができます。真剣にあって心と精力と思いと力を尽くして仕えるときに、私たちは崇高な知識と平安、そして霊的な賜物を約束されています。聖なる真剣を尊ぶなら、神は栄誉を授けてくださり、私たちは終わりの日に神の前に罪のない状態で立てるのです。私たちがいつも偉大で力強い神の真剣の脅威と喜びを見る目と感じる心を持つことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。